はい、皆さんおはようございます。イスラエルの民とモーセが約束の土地に向かって旅を続けていくという、そういうところのお話を続けています。でエドム領をですね、避けて通んなきゃいけなくなって、皆さんの方から見ると、ここが約束の土地だとして、ここヨルダン川というのが流れていてですね、こっちが南の方から東に向かってこうぐるーっと回って迂回してこう入っていこうとするわけですね。で先週はですね、その矢先に、モーセの片腕って言ったらおかしいんですけど、お兄さんのねアロンが亡くなったという話をしました。で、そのことがありましたけれども、いよいよこう約束の土地に向かってこう侵入していこうとしているところですね。でところがこれがまた過酷な旅であるわけです。そして今日のところも最初から分かるように、もう早速戦いが始まる、そういうですね、本当に大変な旅路がスタートした、そういうことであるわけです。で今日からのこの旅路の箇所を見ていくにあたって、一つポイントとなるのは、いつもですね、新約聖書の特にこの前半の歴史の部分のところを見るときは、一つのコツとして、このイスラエルの民を一人の人のようにして見て、私たちとこう重ね合わせて見ていくということがコツだというふうに言うことができると思いますね。このイスラエルの民であったりとか、あるいは先週のアロンとか、あるいはモーセとか、こういう登場人物や民、共同体を私たちとか、あるいは教会とか、そういうふうにこう重ね合わせてオーバーラップしてですね、見ていきますと、いろんな神様のメッセージというのが読み取れるというふうに思います。そう考えていますと、これからいよいよ約束の土地に向かってこう進んでいくわけですね、侵入していくわけですけれども、私たちにとっての約束の土地といったらどういうことになるでしょうか。これは何度かお話してますけれども、私たちにとって信仰によって約束されている土地は天国であるわけですよね。でそうなっていますと、私たちの天国に向かう旅路というのは、今生きているまさに私たちのこの信仰の歩み、人生の旅路、そういうふうに受け取ることもできるわけです。そう考えていますと、今日の箇所というところは、私たちが天国に向かって信仰によってこう歩んでいく、その人生の旅路の中でいろんなことが起きてくるんだけれども、そこでどんなことが大切になってくるのか、そのことを語っている箇所だというふうに言うことができると思います。特に今日の箇所でポイントになってくるのは、その天国に向かった信仰の旅路、私たちのこの人生の旅路を支えていくのは信仰であるということですね。特にそれはどういう信仰なのか、そのことに注目をしながら今日の箇所を見ていきたいというふうに思います。まず3つの出来事がありますので、一つ一つ見ていきましょう。最初はですね、今日の箇所の2節3節をお読みしてご一緒に始めていきたいと思います。民数記21章の2節3節をご一緒に読んでスタートしていきましょう。いきます、せーの。イスラエルは主に誓いを立てて、この民を私の手に渡してくださるならば、必ず彼らの町を絶滅させますと言った。主はイスラエルの言葉を聞き入れ、カナン人を渡された。イスラエルは彼らとその町々を絶滅させ、そこの名をホルマ、絶滅と呼んだ。はい、こう書いてあります。これの前の一節のところで、もう早速負けたっていう話が書いてあるわけですね。いよいよこう南回ってこう東から入っていこうとするとですね、それを迎え撃つといいますか、妨害するカナン人の人たちがいたわけです。でそこで戦いになったわけですね。ところが、負けちゃう。もうその細かい話は書いてないですね。あっさり負けたようですね。そしてあっさり負けてどうなったかといいますと、捕虜を取られていったということが書いてあります。ですから、負けてですね、悲しいことに何人か、あるいは何十人か、もしくは何百人か分かりませんけれども、捕虜を引かれていったわけですね。おそらく奴隷にされるわけですけれども、捕虜を連れて行かれてしまったということがあったわけです。でこれに対して今読んだ2節3節のことが起きたわけですね。イスラエルの民はということですね。民全体は神様に誓いを立てて、この民を私の手に渡してくださるならば、必ず彼らの町を絶滅させますというふうに約束をし、そして神様はこれを聞き入れて、見事カナン人を打ち破った、捕虜を取り戻したということですね。そして、約束の土地に向けてさらに進んでいったということが書いてあるわけです。でポイントになるのは、もう最初から皆さんなんかドキッとしたと思いますけれども、この絶滅させますですよね。 必ず彼らの町を絶滅させますというふうに書いてあります。絶滅させますというのは文字通り滅ぼし尽くすということですね。これがここに書いてあることの意味ですけれども、それにはですね意義があるわけですね。この絶滅させますだけ見ますと、なんか恐ろしい大虐殺が起きてて怖いなというふうに思いますけれども、そこにはですね意図がありまして、そこから私たちに語られているメッセージを私たちは受け取っていく必要があるわけですね。それを理解するために、この箇所と並行している場所をちょっと他のところで読んでみますと、少しヒントというか答えがあります。申命記の7章の1節から5節というところをちょっと開いてみたいと思います。同じ旧約聖書の292ページになりますね。ここで神様とのやり取りで絶滅させるというこの怖い話が出てくるわけですね。ちょっと長いんですけれども、申命記7章の1節から4節を、1節から5節、ちょっと長いですけど読んじゃいましょう。292ページ上の段の7章の1節から5節を一緒に読んでいきます。いきます。せーの。あなた方が行って所有する土地に、あなたの神、主があなたを導き入れ、多くの民、すなわちあなたに勝る数と力を持つ7つの民、ヒト人、ギルガシ人、アモリ人、カナン人、ペリジ人、ヒビ人、エブス人をあなたの前から追い払い、あなたの意のままにあしらわせ、あなたが彼らを撃つときは、彼らを必ず滅ぼし尽くさねばならない。彼らと協定を結んではならず、彼らを憐れんではならない。彼らと縁組をし、あなたの娘をその息子に嫁がせたり、娘をあなたの息子の嫁に迎えたりしてはならない。あなたの息子を引き離して私に背かせ、彼らはついに他の神々に仕えるようになり、主の怒りがあなたたちに対して燃え、主はあなたを速やかに滅ぼされるからである。あなたのなすべきことは、彼らの祭壇を倒し、石柱を砕き、アシュラの像を粉々にし、偶像を火で焼き払うことである、はい、でますます怖くなったと思いますけど、何の話をしたいかと言いますと、これはですね、絶滅をさせなければ惜しんで取っておくことになると。惜しんで取っておくとどうなるかと言いますと、そこから彼らになびくようになるという話をしているんですね。でだから途中のところで彼らと縁組をしたりとかしてはならないというふうに書いてあります。そうするとあなたの息子を引き離して私に背かせ、彼らはついに他の神々に仕えるようになると、こういうふうに言ってるわけですね。つまりですね、数としては圧倒的に少ないこのイスラエルの民が、彼らと、結びついていくとどうなるかというと、ほぼ 100% の確率で、彼らの方に行くということですね。で神様は、あなたたちはそれをしたならば私から離れて必ず偶像を拝むようになるでしょう、とこういうふうに言ってるわけです。だから惜しんで取っておいたりすることなく滅ぼし尽くさなければならないという話をしているんですね。でここのところがポイントなんです。でこの話をですね、今の現代に適用しようとしますと、もう大変なことになるわけですね。そのまま適用しようとしますとですね、聖書の教えに背く民は滅ぼしてやるとかいうふうになったら、それはもう狂った様ですけれども、そんなことはあってはならないわけです。もちろんそういうことはありえないですね。しかしその意味というんですかね、言わんとしているところから、私たちはそのメッセージをきちんと受け取っていく必要があるわけです。でもう一回さっきの民数記の21章の2節のところ戻ってみますと、彼らはですねこういうふうに言ってるわけですね。この民を私の手に渡してくださるならば、必ず彼らの町を絶滅させます。これ逆を返せばどういうことを言ってるかと言いますと、私たちは惜しんだりしませんから、どうか敵に勝たせてくださいというふうに言ってるわけですね。で、この後ですね、いろんな事件が起こるわけですね。いわゆる惜しんでおく事件ですよね。でも戦うんですけれども、ちょっと惜しくなっちゃって、ちょっと取り残しておいたりとかっていうことがよく起こるんですね。でそうするとその度ごとに神様から怒られる、もしくはあそこからなびいていってしまうという事件がこの後何度も起きてくるわけです。惜しんで取っておいたりしません。そのことが今日のポイントなんですね。 でこの出来事を通して私たちに、まあ、今の私たちにどういうことが語られているかといったら、それは一言で言えば私たちの弱さだと思います。誘惑に対する弱さですね。油断して、まあ、これぐらいだったら大丈夫じゃないか、ちょっとぐらいはいいんじゃないかというふうに、まあ、神様にふさわしくないものを手放さないで自分のもとに置いておくということ、あるいはそれに迎合っていうとちょっと難しいですけどね、合わせていく、まあ、そっち側になびいていくということをすると、それは最初はほんのちょっとしたことだったんだけども、それがやがてほころびとなって私たちの信仰をダメにしてしまう、穴を開けてしまう、まあ、そういうことが起こるということなんですね。このイスラエルの民の旅路で出てくる戦いの数々というのは、多く敵と戦っていますけれども、まあ、その戦いはですね、神様に信頼していけば勝つんですよ。それは当たり前のこととして聖書の中では書かれたんです。神様に信頼しているときはもう 100% 勝つんです彼ら。ところがですね、そうじゃなくて本当の戦いっていうのはこの彼らの弱さの部分にあるわけですね。本当の戦いは勝つに決まってるんだけど、その時にやった勝ったぜと言ってちょっと自分たちに都合のいいものを残しておいてしまう、そしてそこから勝たせてくれた神様から離れていく方に行ってしまう、まあ、こういう私たちの内側にある弱さとの本当は戦いなんですね。神様から離れさせる誘惑を一つ一つよく吟味して注意して離していきなさい、手放していきなさい、そのことが今日語られていることなんですね。ざっとではなくて、適当にではなくて、ちゃんときちんと自分を点検しチェックをして、そこから自分自身を守っていきなさいということがここで語られていることですね。神様から私たちを引き離すような罠になりそうなものなんだけど、ちょっと惜しいんで手放したくないようなもの、そういうものが私たちのうちにありませんかということが語られているわけですね。私たちは多くの恵みをいただいて、勝利をいただいて、この信仰の旅路を歩んでいるけれども、まあ、でもこれぐらいはいいだろう、大方9割神様に9割ってなかなか言える人少ないと思いますけど、まあ、かなりの分、まあ、過半数は多分神様に従っていると思うけれども、まあ、4割ぐらい、ここら辺はまあいいだろう、おおよそ従っているからいいだろう、まあ、こういう小さな穴からですね、私たちの信仰は大きな穴が開いていってしまうんだということですね。去年、昨年度の最後の方にエフェソの信徒への手紙を読んでいて、神様の武具の話をしたと思います。私たちは信仰の武具を、ね、身につけてこの旅路、戦いを歩んでいきましょうという話をしました。でじゃあこの信仰の戦いというのはどういう戦いでしたか。それは敵をバッタバッタとなぎ倒す戦いではなかったですね。一生懸命自分を防衛して最後に立っていれば勝ちだという戦いだという話でしたよね。まあ、まさにそうなんですね。このイスラエルの旅路はバッタバッタと敵をなぎ払っていくように見えるけれども、その実は違う、その内側では本当にギリギリのですね、信仰を守る戦いが進められているということなんです。私たちもこの点によく注意を払う必要がありますね。私たちの天国への旅路、それを支えていく信仰というのはどういう信仰でしょうか。それは防衛戦であるということですね。守る信仰である、信仰を守る信仰であると言ったらいいですかね。そういう戦いの旅路なんだということを今日最初に覚えたいと思います。勝利は、ね、決まってるんですよ。天国の門はもうちゃんと開いてるわけです。イエス様はもうちゃんと開けてくれてますから、あとはそこに入る方が失敗しなきゃいいんですけれども、まあ、往々にしていろんなものを惜しんでですね、入れなかったりするわけですよね。狭い門から入りなさいというふうに言います。なんで狭い門ですか。でっかい荷物背負って入ろうとするとつっかえて入れないからですよね。私たちはいろんなものを抱えてですね、まあ、これぐらいいいだろう、これぐらいいいだろうって言って、まあ、よく引っ越したりするとね、そういうの感じますよね。あれなんでいつの間にこんなに荷物あったんだろうとか、引っ越しの準備をするとですね、感じるわけですよね。あ、別に誰かのこと言ったわけじゃないですよ自分の話してるんですけど、それと同じように私たちいろんなものをこう抱えていってしまうということがある。しかし信仰の旅路においては、余計な神様から私たちを引き離すようなものには本当に注意が必要だということですね。このことをぜひ最初に心に留めましょう。さあ第2に行きましょう。次の出来事はとっても不思議な、まあ、不可思議な出来事が起こります。まあ、南側からぐるっと東側を回って侵入するっていう話をしましたけれども、まあ、その旅の途中でですね、また 起きるわけですね。五節を一緒に読んでみたいと思います。いきます、せーの。神とモーセに逆らって言った。なぜ我々をエジプトから導き上ったのですか。荒れ野で死なせるためですか。パンも水もなく、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいます。はい、まあ、神聖イスラエルの民なんですけど、この辺はもう全然変わらないということですね。またつぶやくということです。お腹減った、水がない、これですね、いつものパターンですけれども、まあ、しかしですね、今回はですね、こんな粗末な食物では気力も失せてしまいますって書いてあるわけですね。でこんな粗末な食物って何かと言いますと、マナなんですよね。つまり、最初の前の世代のイスラエルの民がお腹減ったって言ってマナをくれるようになったんですけど、まあ、確かにね、毎日毎日同じじゃ飽きるかなって気もしますけれども、でもこんな粗末な食物じゃ気力も失せてしまうっていうふうに彼らはまた言い出しちゃうわけですね。でそうすると、まあ、いつものごとく神様に怒られる。次の6節を見ますと、主は炎の蛇を民に向かって送られた。蛇は民を噛み、イスラエルの民の中から多くの死者が出た。とても不思議な出来事ですね。蛇が襲いかかるという出来事が起きて、そして死者が多数出てしまったということが書いてあります。これに対してモーセは、まあ、これも変わらずですけれども、鳥なしの祈りをします。神様どうか許してください。でそれに対して、いつもと違うパターンのですね、救いがここで訪れるわけですね。では8節9節を一緒に読みましょう。8、9いきます、せーの。主はモーセに言われた。あなたは炎の蛇を作り、旗竿の先に掲げよ。蛇に噛まれた者がそれを見上げれば命を得る。モーセは聖堂で一つの蛇を作り、旗竿の先に掲げた。蛇が人を噛んでも、その人が聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。はい、こう書いてあります。すごく不思議な御業が起きるわけですね。今までとちょっと全然なんか新しいタイプのやつです。それ何かというと、聖堂の蛇を作った。基本的にはなんかこういうね、物作るのは偶像礼拝みたいになっちゃうからあんまりやらないんですけどね、神様の方から命じられてする珍しいタイプです。そして蛇を作ったら、まあ、長い旗竿をですね、その上につけて、でまあ、イスラエルの民の真ん中にこうやって出したんでしょうね。で蛇に噛まれた人がハッて見るとそれ治る。すごく、まあ、面白い不思議な、そういう見業であるわけですね。でポイントになるのはその最後の一言です。この聖堂の蛇を仰ぐと命を得た。この仰いで命を得たというところがポイントなんですね。でここだけじゃどうしても、ね、意味不明なんですけれども、これもまた不思議なことに、これの解説が新約聖書の方に出てくるんですね。で今のところに何か挟んでおいて、今度はヨハネの福音書の3章13節から15節というところを開けてみましょう。新約聖書の方に飛びまして、新約の167ページです。聖書後ろの方の167ページ、ヨハネ3章の12節、じゃあ13節から15節というところを読みたいと思います。はい、13から15のところをご一緒に読みましょう。ヨハネ3章13から15いきます、せーの。天から下ってきたもの、すなわち人の子のほかには天に昇ったものは誰もいない。そしてモーセが荒れ野で蛇をあげたように、人の子もあげられねばならない。それは信じる者が皆人の子によって永遠の命を得るためである。はい、こう書いてあります。ここら辺がもう本当に聖書のね、神様の言葉というか神秘的なところだなというふうに思いますけれども、旧約聖書のこれなんだろうっていうやつが新約聖書の方で解き明かされるということですね。おそらく新約聖書のこの箇所だけ見てもこれなんだろうと思うんですけど、そうすると旧約聖書の方を見ると分かるっていう、こういうところですね。イエス様のことを表しているということなんです、あの蛇の話が。でよく旧約聖書と新約聖書は光と影だというふうに私言いますけれども、そこにはですね、まあ、響き合うものがあるわけですね。そしてあの不思議な蛇のエピソードは挙げられたイエス様のエピソードとこうオーバーラップするものであるということがここに書いてあるわけです。蛇のようにイエス様は挙げられなければならない。一つには十字架の上に、まるで罪人のように悪いもののようにしてそこに挙げられなければならない。しかしそれを仰ぐ人は命を得る。また天に挙げられる、 挙げられていくイエス様を仰がなければいけない、復活の主を仰がなければいけない、その時あなたは命を得る、まあ、こういうことを意味しているわけですね。非常に不思議な、なんでこれ蛇なの、なんで聖堂の像なの、今までそういうことなかったのに、その不思議なエピソードはイエス様のこの救いの御業につながってくる話であるわけですね。まあ、蛇って普通は禍々しい、まあ、そういうイメージですね。創世記の初めからイエス様はまさにそういう罪の象徴のようなものとして十字架に挙げられていくわけですね。しかし私たちはそれを仰ぐときに、私たちの罪が許されて、まあ、蛇の毒が許されて、そして命を得るわけですね。また天に挙げられていったイエス様、復活のイエス様、それを仰ぐときに復活の命を私たちもいただくわけですね。まさにこのことがここで表されているわけです。天国に向かう旅路のもう一つの信仰のポイントは何かといえば、私たちのその旅路の信仰はイエス様を仰ぐ信仰であるということですね。仰ぐということが大事ですね。単にイエス様を知っているとか、イエス様っていうのがいるんだよっていう、そういう知識の話ではなくて、仰ぐということです。仰げられているイエス様を仰ぐ、十字架に仰げられているイエス様を仰ぐ、そして天に仰げられていくイエス様を仰ぐ、この信仰によって私たちは命を得て、信仰の旅路を天国に向かって歩んでいくんだということです。そうでなければそこにたどり着くことができない。イエス様を仰いでこそそこにたどり着くことができるんだということをここで語っているわけですね。まあ、言ってみればこの常識や科学をちょっと超えた、本当に不思議な、もう意味がわからないような、こういう御業を通して、それを仰ぎ見ることを通して、私たちはこの旅路を歩んでいくことができるんだということをもう一度心に留めましょう。さあ最後に第3に、さらにこう旅路が続いていくわけですね。東側を北上中の出来事が書いてあります。モアブの谷までの旅路ということですね。その中で、またもう一つの出来事が起こります。16節17節をご一緒に読みたいと思います。最後の出来事は16、17を読んで見ていきましょう。いきます、せーの。彼らはそこからベール井戸に行った。これは主がモーセに民を集めよ、彼らに水を与えようと言われた井戸である。そのことがあった時、イスラエルはこの歌を歌った。井戸よ湧き上がれ、井戸に向かって歌え。はい、ここまでで結構です。ここで、いよいよ主がですね、水を与えてくださる、そしてそれに対してイスラエルの民が感謝の歌を捧げるという出来事が書いてあります。でここまでと、ここで大きないよいよ変化が出てくるんですね。まあ、さっきまた水と食べ物がないっていう事件で怒られてます。まあ、それに対しての答えだっていうふうにも言うことができるんですけれども、一つの大きな違いはですね、イスラエルの民が水を与えられて喜びと感謝を捧げたということですね。これまでの出来事ってどうだったかって言いますと、大体ですね、なんとかがないっていうふうに彼らは泣きついて、で出てきて、うんってなるっていう、そういう話なんですよね。しかし今回のところで大きな違いは、与えられたことに関して彼らは賛美と感謝の喜びを表したということですね。それを捧げたということが大きな違いであるわけです。今まで、まあ、言ってみれば言い方が変ですけれども、神様に対してもう何て言うんですかね、物乞いのようなって言ったらちょっとおかしいですかね、ただただ、ガラガラないって言って、そして受け取る、それだけのイスラエルの民だったところが、一つ一歩、小さな一歩だけれども成長した姿がここにあるわけですね。それは受け取って喜んだ、受け取って感謝の賛美の歌声を上げたという、こういう違いなんですね。ポイントは、神様は備えてくださるということを信頼して、そしてもちろん求めてもいいわけですよね。そして待って、受け取って感謝を捧げていく、それを賛美に変えていくということですね。ここには、イスラエルの民のさっきつぶやきをね、お話ししました。そしてそれを見るときに、私たちは何度も懲りない、ダメなやつらだなと思いますけれども、それは取りも直さず私たちの姿であるわけですよね。願うことが多くて、そして受け取ったらよかったっていうだけの私たちの姿というところがあります。しかし願うことが多くて感謝することが少ないものから、彼らは少し変えられたわけですね。それは受け取って 喜びを表すものになった、神様に感謝の賛美を歌うようになったということですね。その出来事を彼らは記念していくようになりました。彼らはその出来事を神様に栄光としてお返しするようになっていきました。そのことがここで出てくる大きな変化なんですね。私たちもそういうふうに成長していくということが今日の箇所のところから示されている大事なところであるというふうに思います。恵みを数えていくということ、これはすごく大事なことですね。恵みを数え、それを記録して、記憶して、喜んで賛美をしていくこと、そのことを通して、本当に私たちの信仰というのは深められていくんだということが今日の箇所でも教えられていると思います。天に向かっての旅路の信仰というのは、受けたものを感謝して応答する信仰であるということが言えると思います。私たちの信仰は感謝を捧げる信仰である、恵みを数える信仰である、賛美を捧げる信仰である、こういう信仰に私たち成長していきたいと思います。さあ、ということで今日はちょっと解説が多くなっちゃいましたけれども、今日の3つの出来事から、私たちの人生の旅路についてのことを心に留め、また思い巡らしてきました。私たちは本当にこの天国に向かっての旅路にあるわけですね。そしてその人生の中ではいろんなことが起きてきます。戦いもあり、また、危機があり、そしていろんなものを求めて神様から受けるということもある。いろんなことが起きてくるんだけれども、その中で私たちは自分の信仰をよく吟味して、そして神様に応答していく必要がある、そのことを心に留めていきましょう。ちょっと解説が多かったので、もう一回最後に簡単にまとめますと、まず第一に、私たちの信仰は守る信仰であるということですね。よく自分を吟味して神様から離れないようにするために、そうでない誘惑になるものを一個一個きちんとそれを手放していく必要があるということです。そして第二に、私たちの信仰はイエス様を仰ぐ信仰である。そこを仰いとけば大丈夫、それだけ仰いとけば大丈夫、言い方は悪いですけど、それだけでもいい、大丈夫、それでもいいからそこを仰いでいく、これが私たちの信仰であるということですね。そして最後に、私たちの信仰は感謝と賛美を神様に捧げていく信仰である、恵みを数えていく信仰である、足りないものをね、願ってで受け取って忘れる信仰じゃなくて、受けたものを喜んで数えて、そして賛美していく信仰である、このことをもう一度思い巡らしたいと思います。さあ、ではしばらく祈る時を持って御言葉の時を閉じましょう。自由に今日の御言葉を思い巡らしながら、私たち自身の信仰を吟味して、これからの旅路に備えていきたいと思います。ではそれぞれ応答の祈りをしていきましょう。
ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。
イエス様、ありがとうございます。あなたが命を懸けて私たちに天国の道を、門を開いてくださったことをありがとうございます。あなたはすでに世に勝利しておられる。私たちもすでに勝利をしている。そのことを心から感謝します。であるからこそ、どうぞ私たちの信仰をお守りください。いつもあなたを見上げ、またそこから私たちを引き離そうとする悪魔の誘惑から私たちを守ってくださって、どうぞその天国の扉を開き、その中に入る時まで私たちを守り、支え、導いてくださるようにお願いをいたします。主よ、どうぞ感謝を持ってあなたに賛美を捧げ、そして喜び歌いつつ、この信仰の旅路を歩んでいくものとならせてください。神様、どうぞ一人一人の祈りにあなたが応えてください。これからの人生の旅路をあなたが共に歩んでくださるようにお願いいたします。感謝して委ねます。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。